今日からグリーンコミュニケーション。今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院。空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月に入りました。今日は金曜日の夕方5時から6日、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、明日は少しお天気が下り坂と聞いております。そして、2日くらい前でしょうか、滋賀県の伊吹山では初冠雪を観測したっていうことですが、いよいよこう冬に向かってるっていう、まあ、そんな日々です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今回は核と平和、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長でいらっしゃいまして、ASAP 安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、今日はなかなか素敵なマスクだなと
ありがとうございます。
マスクを褒めるってなんかもう嫌だなと思うんですが、なかなかいい感じですよね。
そうですか。
一松、細かい一松模様で。
そうですね、はい、奥さんが作ってくれたので。
奥さんが作ってくれた、
はい、
素晴らしい。
愛用しております。
愛用聞いてください奥様っていう感じではい。さあ、まずはちょっとこの世間の話題から、取り上げたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、ここのところもう本当にここ1ヶ月と言っても過言じゃないと思うんですけれども、まあ、アメリカ大統領選、投票は行われたんですが、はい、11月3日でしたっけ。
そうです、ね、
投票日は、はい、で今日は6日です、
はい
はい、なかなかこう混戦、まれに見る混戦という、
言われてますね、
はい、うん、そしてまあ、まれに見るというのが史上こんなことはなかったということがいろいろ起こっているという状況ですが、うん、安西さんは、平和学いろんな立場から今回のこのアメリカ大統領選どんなふうにご覧になってますか。
うん、一つはアメリカ民主主義の混迷といいますかね、大統領候補は2人だけじゃなくて もっと他にもいるんですけども、
はい、
もうテレビで取り上げられたり討論会で出てくるのはあの2人しかいないんですね。だから州別の集計票なんか見てみると、
はい、
2人の得票率足しても 100% にならないのは他の候補者に入れてる人が何万人もいるってことなんですけども、とにかく二大政党制になって、
はい、
まるでこの世の、はい、政党は2つしかないみたいな、こういうことでいいのかっていうんで80年代以降アメリカでも The Third Party 第三の政党が必要だっていうんでね、
はい、
ラルフ・ネーダーという名前聞いたことあるかもしれないです。
なんか懐かしいです、うん、
第三の政党の人として
何された方でしたっけ、
舞台に踊りに出て、まあ、消費者運動とかね、
はい、
そういうのにやってた人ですけれども、
はい、サードパーティーの代表格っていう、うん、ラルフ・ネーダー、
まだ、
う
ん、は
い、
結局それは実らずに、まあ、共和党と民主党とかないような、
あ、
でどっちに転んでも核兵器によって安全政策を遂行するというような考え方の基本は変わらないわけで、
はい、
そういう点でアメリカ民主主義これでいいのかというような感じがしますね、うん、それからやっぱりギリシャ時代にプラトンという人がいたという哲学者、
はい、
学校の教科書で習ったかもしれないんですが、
プラトンは何て言ったんでしょうかね、うんうん、
プラトンは
無知の知ではなく、うん、何でしょうか、
国家という、はい、の残してるんですけども、
はい、
彼によると自由とか平等とかいう考え方が社会に広まっていくと、まあ、ちょっと不満を持った人なんか自由勝手に自己主張するようになって、不満をそういう形で、まあ、時には暴力的に表現したりして、そうするとある政治為政者がそういう社会の不満を集めて独裁的独善的な政治をやるようになるっていうようなことを、もうすでにギリシャ時代に言ってるんだけども、それが今アメリカでまさに起こっていることで、プラトンがね、厄介なことにプラトンっていう字を並べ替えるとトランプになるんですけども、だからギリシャ時代から予言されたような不気味な感じがしますけど、だからまあアメリカだけじゃなくて世界的にまあそういう政治傾向が今あると思うので、それからやっぱりどっちがマシかっていう候補者2人並べてね、がっかりしたり喜んだりしてるんじゃなくて、どっちにこれでも日本の安全保障政策はアメリカの核によって守られるっていうような考え方が変わるわけじゃないので、やっぱりそもそも日米関係どうあるべきかとかね、いうことを落ち着いて考えてみたいというふうにも思いますね。
競馬のレースを見るように、どっちが勝つか、面白いことやってるな、バカだなとか、なんであんなんだろう、じゃなく、日本がどうするべきかを、
そもそも論をね、はい、もう一回やっぱりちゃんと考えた方がいいと思いますね。
そうですね、
それどっちがマシかって言われれば結果が示している通りだとは思いますけども、
はい、そうですね、はい、まあ、トランプさんとトランプさんでない人の選択肢しか、特に若い方は、まあ、投げてらっしゃったという、まあ、そういうインタビューも見たことありますけれども、はい、まあ、私たちは、これからアメリカとどう、こう向き合うべきかっていうことをちゃんと考える機会でもあるっていうことですね。何かを見直す機会にもなりうる。
そうですね。だから改めてそのアメリカ大統領とどうゴルフで付き合うかっていう話じゃなくって、日本の国の平和と安全を守るためにはそもそもどういう日米関係であるべきかっていうことも改めて、そしてものを言える日本であってほしいっていう気が改めてしますね。
本当ですね、やっぱりこう追随という、こう核の傘参加という感じになっちゃいますけれども、そうではなく、もしそうではあってもちゃんと物が、自分の考えを言えるということは重要ですね。はい、さあ、どうなることやらというところですが、はい、まあでもやっぱり世界の平和にとって、やっぱり、トランプさんじゃない候補の方がいいのではないかなと、世界平和にとってそうかもしれないなって、
そうですね、押し付けがましい外交じゃなくて交渉の余地があるような気がしますよね。
そうですね、
そのためにもこっちがやっぱり主体的に、こちらの安全保障政策なりを持って交渉しないとダメだと思いますけども、
はい、
まあ、これ機会にちょっと考え直したいですね。
そうですね、それとトランプさんの与えた世界に与えた影響って非常に大きいっていうか、世界のいろんな代表が、国の代表ってあれでいいんだっていうなんとなく印象を持って、なんか似たような方が、自分の国さえ良ければいいっていう感じの、
そうですね、
その代表が増えたなっていう影響って大きいなって思うんですが、
まあ、政治経験も全くない人でトランプという人は、しかもイギリスが核保有国家かどうかも知らなかった人で、ちょっと驚くべき人物なんですが、まあ、あれでいいかってあんまり考えられるのも困るかもしれないけども、もうちょっときちっともう真面目にものを考えて、事実に基づいて政治を実行してくれる人、まあ、ある意味で自業自得で、まあ、選挙の終盤で、自らコロナにかかってしまって、多分追い上げ、が間に合わなかったのも、まあ、自業自得と言ってもいいでしょうけども、まあ、アメリカは、日本の人口が 2.4 倍ぐらいなのに、コロナの死者は110倍ぐらいあるんですよね。だからもっと政策のやりようによっては人の命を救えたはずなんだけども、
本当ですね、やっぱりその
十分に問われていない選挙だったような気がしますね。
ああ、そうですか、はい、わかりました。 さあ、注目といいますとこの核兵器禁止条約が10月24日に、はい、中米のホンジュラスという国がそういえばあったんだという、はい、まあ、そんなに多分大きくないと思うんですけども、はい、が、この条約に批准しまして50カ国になったんですか。
はい、10月24日っていうのは国連創立の記念日で、
すごいですね、そういうタイミングで
国連創立記念日に75周年ホンジュラスが、はい、まあ、条約が発効するには50カ国が批准した上で、はい、その3ヶ月後に発効するっていうんで、妙なままだと2021年の1月22日に、はい、この条約は発効するはずになってるんですね。
はず、はず、はい、うん、まだはずなんですか。
いや、
ま
あ、間違いなく発効すると思います。問題はそれが核保有国やその衛星国って言いますかね、同盟国が加わってないってことですね。
認められた保有国じゃないけれども、うん、NATO の加盟国とか、うん、
日本を含めてね、
それからイスラエルとか、うん、パキスタンとか、はい、インドとか、
はいはい、
まあ、そういう、反対の国もあると、
うん、はい、うん、そういうところにまでこの条約の効果をどういうふうに、まあ、さらに発展させていくかね、それが非常に大きな問題ですよね、
はい、うん、とはいえ、うん、この、批准し50カ国に達し、その1月に発効するっていうことは非常にこう、はい、うん、大きな進歩というか第一歩、
うん、核軍縮の歴史にとって画期的な出来事で、
画期的、うん、はい、
この条約は、核兵器に関わる、まあ、開発とか実験とか保有とか使用とかを含めて全部否定してるんですよね。
全てのか、うん、まつわる全てのことですよね、
うん、今核保有国も含めてある核不拡散条約って、はい、NPT ってよく言われる条約はあって、
以前はそういうことが話題になりましたよね、う
ん、で1970年にできてから今年50年目なんだけども、
核不拡散条約が、
この核不拡散条約は核兵器の使用は禁止していないんですよね、
はい、
うん、だから核兵器の使用を禁止されたら核保有国は困っちゃうわけで、持ってたって使うことができないんだね。いざという時には使っていい了解の下で初めて成り立ったんだけども、50年目にして初めてそれをも禁止する核兵器禁止条約ができたっていうことは、まあ、画期的ですよね。
はい、そして日本なんですけれども、はい、唯一 の、 核被爆国である、はい、それも2度も被爆した、はい、そんな国なんですが、これは、まあ、反対なのか不参加なのかどちらなんですか。
準備段階では一時会議に出てたんだけども、同盟国であるアメリカにやめなさいって言われて、それで出席しなくなって不参加、参加してないですね、
はい、
もちろん参加する意思がなければ批准などもするはずがないので、今はこの条約の枠の外に核保有国と同じように身を置いているということですね。
はい、それはアメリカの核の傘の真下にいる、はい、韓国もそうなんですね。
韓国もドイツもね、
はい、
だから自分は核兵器持ってないけども核保有国の核の傘、ニュークリアアンブレラっていうんですけども、その下で自国の安全保障の問題を考えていると、うん、そういう国々が入ってないんですやっぱりね、
はい、
うん、
そしてその官房長官かどなたかがその不参加の理由として、日本のアプローチとは異なるんですという、だから参加しないんだと、
うん、
この日本のアプローチって一体何なんでしょう。
まあ言い訳なんですけども、
はい、
要するにアメリカと日米核安保体制という体制を持っていて、日本の独自の判断でこの条約に入るなんてことは到底できないような従属的な関係なので、入れないんですね。入る気もないし、入るなんてこと考えもしないので、しかし、被爆国の国民からはどうして入らないんだって叱られるから言い訳はしなきゃいけないので、まあ、日本は日本なりの独自のやり方でやるんだと。この核兵器禁止条約なんか入っちゃうと核兵器を持っている国と持たない国の対立がある中で、 その対立を深めることになるので、自分はそれとは違うアプローチをするんだっていうことになってて、実際にはあまり何もやってない。
そうですね、
残念ながらね、
その最終核をなくすという最終到達点は、同じなんだということも確かおっしゃってたと思うんですけど、
それは当たり前なんですよね。核兵器がない方がいいっていうのは、はい、誰だって認めることなんですけども、現にそれにもかかわらず持ってる国の核兵器をどう減らしなくし、新たな核兵器を持つ国を作らないようにするにはどうすればいいかということをもっと真剣に考えなきゃいけないですよね、
はい。
う
ん、核を一番たくさん持ってる国はやっぱりアメリカなんですか？
断然アメリカですね。
断然アメリカですね。でそれに次いでロシア、
イギリス、フランス、中国っていう、
結構中国も多いですよね。
でこの厄介なことに、この核兵器を持っている大きな核大国が国連という組織の安全保障理事会の常任理事国っていうのをやっててね、
はい、
核兵器国っていうふうに特別呼ぶんですけども、はい、それが世界の政治を国連の場でも、まあ、支配してる、まあ、その他にイスラエルとかインドとかパキスタンとか北朝鮮とか核兵器持ってる国が増えてきたんですが、まあ、これ以上増えないようにするだけじゃなくて、アメリカがよく北朝鮮の金正恩氏に非核化について、まあ、交渉したりしてるけども、まあ、どう考えたって自分が大量の強烈な核兵器持ってて、お前は持っちゃいけないっていうのはよく言われることだけど、ヘビースモーカーが、未成年にタバコは体に悪いから吸っちゃいけないよって説教しているようなもんで、全く説得力がないって言うんだけどね、まさにその通りでしょうね、
は
い、
本当ですね。それと不思議だなと思うのは、その保有数が、まあ、何万発か、はい、ちょっと数を書いた表を忘れましたが、はいはい、そのとんでもない数なんですけれども、
今世界で
そんなに持つ必要あるんですか？
1万4000発ぐらいあるんですけども、
はい、
多い時は7万発ぐらいあったんですよね、世界に。でそれが減ってきたっていうんで、核軍縮が進んでるっていうふうに勘違いすると、一つ一つの核兵器の威力とか命中精度とかそういうものが断然技術的に進歩しているので、もうか数の問題じゃないんですよね、
はい、
質の問題も考えると、核兵器がこんなに1万何千発もあるっていうのはとても危険な状態で、
はい、
まあ、もちろん場合によっては使う可能性があるからこそ維持管理保有してるわけで、まあ、そういうのが存在する限り物騒極まりないということでしょうね。
まあ、核抑止力というふうに言われますけれども、うんうん、はい、そんなにたくさん保有する抑止力のために保有する必要はあるんでしょうか、うん、
そもそも核兵器がなければ問題はないんだけども、核兵器によって脅して戦争が起こらないように抑止するっていう考え方が核抑止政策っていうものですけども、
はい、
つまり暴力によって暴力を抑えるっていう思想ですからね、根本的にね。だからそもそもそこから、間違っていて、しかも核兵器で脅していて戦争が起こらないようにしてたはずなのに、その抑止力が破綻してどっかの国がそれにもかかわらず軍事力を行使した場合には、核兵器で脅しているのが単なる張り子の虎ではないということを示すために必ず使ってみせないといけないんですね、
うん、
この核抑止を破るようなことをやったらば実際に核兵器をお見舞いするぞというので核兵器を使わなきゃいけないので、広島長崎で我々が経験したことっていうのは、核兵器はいかなる理由にもせよ使ってはならない反人権的反人類的な兵器だっていうことなんだけども、核抑止論というのは必要ならばいつでも使うという思想に基づいているんですね。そこにも払拭しがたい対立があるので、やっぱ核抑止って考えそのものが問題、しかも核抑止っていう考えを持つと、
ね、
はい、相手の国はうちよりももっと強い核を持ってるかもしれないっていう疑心暗鬼が働いて、それより強い核を持とうとするので、お互いにそういう核軍備競争が起こって、まあ、歴史的にまさに1950年代から60年代にかけてね、そういうことが起こったんですよね。それで最大7万発まで 行ってしまったということですね、
まあ、そうすると本当の意味で核軍縮そして、核を廃絶するには、この核抑止という考え方自体を、まあ、改めていくと
改めることが必要なんですが、そのためにはやっぱり、核兵器持っている国および核兵器持っている国の核の傘に入っている国の国民がそういう核による安全保障政策を掲げているような人々政治勢力に脳を突きつけない限りそういうことは実現しないので、だから主権者国民がやっぱり核兵器によって平和安全を守るなんていうのはまやかしだっていうことに気づかないといけないんですよね。だから そういうことをもっと学ばなきゃいけない、まあ、厄介なことにトランプ大統領みたいにイギリスという核大国が核兵器持ってることも知らないで、
はい、
外交の席でイギリスは核兵器持ってるんですかなんて聞くような人が大統領になっているような世の中で、
はい、
その他の国民が核のことをしっかり勉強すべきだって言っても説得力を欠くかもしれないけども、
はい、
しかしやっぱり我々がきちっと事実を勉強して
本当ですね、やっぱりまずは事実を、一体どうなってるんだっていうこと
しっかりとね、
はい、知って考えるということですね、
はい、
このやっぱり日本またその発効後の締約国会議にオブザーバー参加するとかしないとか、はい、そこら辺もなかなかやっぱりアメリカの
こう、そうです
、顔色を伺うというところもあるようですから、大変ですね、
まあ、大統領がどっちになるかということも、ある程度関係はしてるでしょうけども忖度してるんですね、まあ、日本はこの頃忖度文化って言って誰かの言うことに配慮して自分が言うべきことを手控えるっていうね、
気が利くのとは全然違いますもんね、
だから学術会議の問題も、
はい、
ああいう政府が ああいうことをやればやっぱり政府のご機嫌を損ねると研究費がもらえないんじゃないかとか忖度する人が出てくるかもしれないんで、まあ、忖度全体主義って僕は呼んでるんだけど、ちょっと今大変危険な状態ですね。
そうですか、まあ、アメリカの大統領選に注目するのもいいけど、日本のこの国内の政治状況も、よく見るということも必要だそうですね、
はい
はい、さあ、この後は日本のエネルギーのお話です。引き続き安西育郎さんにお話を伺います、菅首相、なかなか大変ですね、2050年に温室効果ガスゼロの目標、まあ、いろんな目標の一つとして掲げられましたが、はい、カーボンニュートラルという、ね、言葉がいろいろ話題になってますけれども、そのためには原発どうするんだろうと思ってましたが、やっぱり今の政策の中では原発はそのカーボンニュートラルにするために必要な要素という考え方みたいですね。
そうですね、政府の考え方によればね、まあ、逆に言うと原発を推進するためにカーボンニュートラルというような考え方が援用されて利用されているというかね、そういう局面もありますね。
はい、そして、まあ、気になるその原発、日本のこの原発の状況なんですけれども、今稼働している原発ってそうないですよね、
今のところ人々が反対しているもんだから、それからやっぱりテロリストに対する対策をちゃんとやらないと運転しちゃいけないって言われて、
大変ですよね、
各原発が一生懸命そのための工事をやったりしているので、はい、そういう遅れもあって動いているのは非常に少ないんだけども、まあ、原発が9年前の福島の大事故以来とても運転できるような状況、人々の反対からしてね、できなくなって、それで何か理由を見つけないと、もう何十兆円も投資してきたものなので、まあ、動かせるものは動かしたいっていう、まあ、電力会社の経営者たちの思いは強いことは分かりますけども、
はい、
やっぱりこの際きちっと将来にわたるより安全な、 エネルギー政策を選び取った方がいいと思いますけどね。
本当ですね。こう、うん、今の自分の時代だけじゃなくてやっぱり20年後、はい、30年後の、うん、自分の孫っ子の時代のことをやっぱりイメージして、今が変えようと思えば変えられるチャンスですよね。
そうですね。まあ、すでに50基以上原発作っちゃったので、
はい、
今やめてそれを廃炉っていう原発をまあ解体して
廃炉も大変ですね。
廃炉にするって言っても2、300年はかかるんですよね、すでにね。
あ、そうなんですか。
だからこれから新たに作るなんていうのは私はやめた方がいいと思うけど、そのためにはエネルギーは必要だから、
はい、
それをどう確保するのかっていうのは大事なことは疑いのないことですよね。
あ、
う
ん、はい。そして、まあ、割合直近のこの注目点として、福島の第一原発のそのたまりにたまった、うん、処理水、
はい、
処理水なのかな、地下水がぐっと流れてきて、
はい、
たまりにたまった、トリチウムが含まれてる、はい、取りきれない、はい、水を、
そうですね、あの原発
どうするかと
のあたりはもともと川があったんだけども、その地上の川の流れを変えてもその下にあった、まあ、伏流水って言うんだけど、まあ、地下水の流れを変えるっていうのはできないので、今も事故を起こした原発の中に1日100何十トンも地下水が入ってくるんですね、
はい、
で原発の中の圧力はなるだけ陽圧ってプラスの圧力にしちゃうと水が外で出てっちゃうから風圧って言ってね、
はい、
周りよりも低い圧力にしてるんですね、
はい、
っていうことは逆に外から水が入ってくるの で、
はい、
で入ってきた地下水が汚染すると、
あ、
うん、でそれを毎日処理しなきゃいけない、で処理していろんな放射性物質をアルプスっていう装置で
取り
除いているけども、
装置でしたっけ、アルプスって、
うん、はい、トリチウムっていう水放射能を持った水素原子があるんですが、これは水から水を取り除くわけにいかないので、
うん、
結局タンクに溜めてきたんですけどね、まあ、言ってみるとすごい1000基ぐらいのタンクが林立してて、
ご覧になりましたか。
はい、見に行きました。なかなか見させてくれなかったんだけど、
はい、
安西科学平和事務所で申し入れてもダメで、つまりそういうことやるといろんなところから申し入れを全部受けなきゃいけなくなるっていうんで、はい、福島の県議会の議員たちの調査活動に専門家としてアテンドするっていう理由で見せてもらったんですけども、
は
い、
そうですか、
まあ、すさまじい風景ではありますよね。
そうですか、うん、それを、まあ、もう、満杯になるということで、海水に外洋に放流するということは、うん、専門家から見て、
うん、
それはどういうふうにご覧になってますか。
でもこういうのは、
はい、
もしそういうことをやった場合にどれくらいの人々の被爆が起こるかという観点だけじゃなくて、
はい、
関係の漁業者、はい、農業者、その他の人々がそのことについて賛成してくれているのかどうかということが民主主義の点ではものすごく大事なんですが、
はい、
この国はそういう結論を先に押し付けて結論に至る過程を自主民主公開の原則に基づいて一歩一歩合意形成をするということができてないので、
はい、
まあ、私はだからとんでもない政策だと思ってます、
ね。あ、そうですか、うん、まあ、やっぱり合意形成の必要があるということですね。
そうですね、
はいはい、ありがとうございました、はい。